チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は他社貢献オブザ他社貢献の私はアブラカタブラアブラミモに細野隆さんのクラファンを応援しに来たいもん。ビオバンプクで応援してくれたまえ。アブラカタブラ金玉ブラブラすなわち他社貢献もん、他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。だんだんなんか綺麗に収まるようになってきた気がするんですけど、皆さんね、ついついね、こうブーラブラなところにね注目してしまってると思いますが、そうじゃないんです。高橋社長は。そこじゃないんです。細野さんの美容万博を応援しようと思ってくれているんです。皆さんブーラブラに惹かれすぎてうっかりリンクをタップするの忘れてませんか？高橋社長もねリンクどこだって言ってるんでね、高橋社長ここにありますよ高橋社長ここにありますよ、美容万博のクラファンのリンクありますからね。皆さんぜひぜひね、美容万博のクラファン開催中でございます。540万到達しておりますが、目標達成率を見るとね、もう達成してるんじゃないかと思われてしまいがちなんですが、この目標金額というのがですね、すいません、カムファンディングディスるわけじゃないんですけど当てになりませんそのクラファンを立ち上げられた方が本当に目標にしている金額が目標金額にはなっておりませんので、皆様ご注意いただきたいなと思います。これね、プラットフォームあるあるで、決してカムファンディングがこうしたいと言ってるわけではなくって、カムファンディングが使っているシステム上こうしないと上位に表示されないというものなので、カムファンディングが悪いわけではないんですけども、目標金額はね30万円で設定されてしまっていますが、美容万博はそんな金額では開催はできません。なんて言ったって体験できることがめちゃくちゃたくさんあるんですよ。カット体験でしょ、カラー体験、シャンプー作り、着付け、ヘアアレンジ、マツエク、ハンドメイドアクセサリー、 AI ミラーとですね、非常に盛りだくさんな内容になっております。もちろんね、美容万博っていうのはビーズのスタッフさんがたくさん動かれていて、でそこにさらにねブラスターがまたお手伝いに入ったり、子供ブラスターもいたりとかね、本当に楽しく親子でみんなで盛り上げていけるイベントにはなっておりますが、内容を見ていただいただけでも非常にね、その内容を全部行おうと思ったら大変なんですよ。これ1個行うだけでも結構な費用ありますからね。なので皆様ぜひぜひこのまま来年も再来年もと継続してイベントがやっていけるように、洋万博を盛り上げれるようにご支援いただけたらなと思います。そして合わせて高橋社長のスタンド FM もお聞きいただきたいなと思います。株式会社和光組の他社貢献な朝礼、そしてインスタグラムもぜひね、高橋社長のインスタグラムのストーリーズ非常に面白いのでご覧いただきたいなと思います。Facebook もね、本当はお友達とかのね、申請が集まったらいいなとは思うんですけども、本当に高橋社長人気のある方で、いろんな方からね、誰ですかという方々からも申請が来ちゃうと思うので、ここにはね、Facebook はちょっと載せないようにしております。Instagram をね、まずご覧いただいて、で、そのコメント欄とかでね、交流してから、Facebook などは申請していただいた方がいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。そしてウィークリースポンサー様もついてくださっております。いきますよ。9月14日日曜日は山口で神立フッチー講演開催。テーマは整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神立体験も準備しておけん。コント絶対もったいなか、笑顔と感動と小顔を全部持ち帰ってよかよ。ということでですね、お申し込みリンクが載っておりますが、今日はね、若干棒読み感のちょっと子供っぽい読み方をしてみました。なんでかって、特に理由はございません。私がちょっとそう読んでみたいと思ったから。いろんな読み方をしてるんですよ。ちょっと、色っぽく読んでみたり、なんとか倍みたいな感じで言ってみたりとかですね、いろんなイントネーションを採用してるんですけれども、一向に山口弁が出てこないの。広島弁に似てるって言われたんだけど、 ピンとこないんだよ。邪気がうまく使えない。まあそんなわけでですね、皆さん、リンク開きましたか？概要欄にありますからね、リンク開いてください。4つ目のリンクですよ。お申し込みはこちらって書いてあります。体を整えることに興味がある人、親子でコミュニケーション円滑にしたい人、そしていつまでも健康でいたい人、もうこれはほぼ全員対象ですね。期待できる効果は、講演会に参加して元気になる、人生ワクワクする、コミュニケーションが楽しくなるということでですね、フッチー師匠のね、コミュニケーション能力非常にお化けですから、本当にどなたとでもね喋れるし、で盛り上げれるし、いろんなところにね行くから、みんなからこう慕われている方、人気もありますからね、ぜひ皆さんね、会いに行ける方は絶対に会いに行っていただきたいなと思います。山口湯田温泉コンコンパークというところで開催です。この時間以外はね、温泉入ったりもできるんじゃないでしょうかね。ぜひね、楽しんで、講演会も聞いていただきたいなと思いますし、懇親会もあるそうですのでね、師匠との交流ぜひ楽しんでみてくださいね。お申し込みリンクも載ってますので、ぜひそちらからタップをよろしくお願いします。そのことで本題に移らせていただきたいと思います。下尾弘恵さんの個展が現在ね、東京で、恵比寿の日仏会館というところで開催されてまして、で私はね、その中の本に挟まる人という作品の中で踊っておりますので、まあ、ぜひね、東京近辺の方、恵比寿まで足を運べる方はね、ぜひ今日までなのでご覧いただきたいなと思うんですけども、そのね、下尾弘恵さんの作品のこともお話をさせていただきたいなと思うんですけど、そのね、下尾弘恵さんの作品って、その弁天様という作品が一番有名で、もうこれをね、見るために、わざわざね、岐阜でやっている最中に、ものすごく遠方からたくさんの方が来たんですよ。もう岐阜とは思えないほど人口密度、ここだけ高っていうぐらい、めちゃくちゃ人が来たんですね。で、その作品のことも相まって、で、まあ私もね、その TikTok だとかいろんな動画のところに、ちらっとね、登場しているのもあって、もう見つけたらそれをシェアしたりとかっていうのはしてたんですけど、今回またね、日野武さんが昨日、そのね、個展を見に行ってくださって、で、その写真をね、日野武さんがその下尾弘恵さんと私、とメンションして、ストーリーズに上げてくれたことで、下尾弘恵さんもそのストーリーズを上げてくれたんですね。で、そこからやっぱり飛んできてくださる方がたくさんいらっしゃって、で私自身がね、その撮影している現場っていうのを、下尾弘恵さんが投稿で上げてくださっていたことをきっかけに、私もね、YouTube とかいろんなところにショートで上げさせていただいていたんですよ。で、それをね、見た方から、たくさんメッセージをいただきまして、で、あ、こんな風に撮ってたんですね、ということで、感動してね、メッセージを送ってくださった方がたくさんいたんですよ。で、今回の個展だけじゃなくって、その前に、去年だったかな、八王子でも個展を開催されていて、その時にね、ご覧になられた方からもメッセージがあって、で、私のね、その入ってる動画、踊っている動画、その撮影現場ですよね、を見て、こんな風に撮ってるんだと思って感動しましたってメッセージを送ってくれたんですけど、その私のことをね、名前も知らなくてもどこかで見てくださっている方がいて、でそういった方々がどこかで覚えてくださっていて、別のところで見た時に、ああこの子見たことあるっていうふうに思っていただけるって、めちゃくちゃすごいことだなって思うんですよ。私自身結構愛知県とか岐阜県で踊る機会は多いんですけど、名前が載らない場所で踊っていることの方が多くて、ボランティア活動で踊っていたりっていうのもあるんですよ。で、街中でフラッシュモブで突然マイケルを踊り出してなんていうこともね、イベントとして何回どころじゃないですね、ボランティア活動としてずっとやっていたりしたもので、いろんな方がね、私を見たことはあるけど名前が知らないっていう状況が結構たくさんあったりするんですね。 で踊り出すと、あ、この人知ってる、見たことあるって言ってくださる方が結構地元でも多くて、本当にそれってありがたいなって思うんですよ。ちょっとしたコツコツやってきたこと、自分自身がその場で、はっきりとした結果を残せてなかったとしても、見てくださっている方って本当にたくさんいるんだなと思って、自分がコツコツやってきたことがどこかで実を結んで、でさらにね、新しい活動につながっていったりするっていうことが結構やっぱりたくさんあって、でそれがね、どこで実を結ぶかってわからないでやっているから、計算でやれているわけではないから、まあ、そこはね、計算でできた方がいいのかもしれないけど、ただ今自分がやっていることがどこでつながってくるかわからないなっていう経験を本当に今たくさんさせていただいていて、ありがたいなって改めて思った。で、今回ね、その下博康さんの作品っていうのは、本当にずっと個展を回り続けてるんですよ。で、下博康さん自身がね、その弁天様をきっかけにバーンと跳ね上がった方なので、その前からもずっといろいろ作品は作り続けてはいる方なんだけど、本当に柔軟な方で、で、その弁天様に入っているのは奥様なんですよ。下博康さんのね。で、弁天様のもう一つ手が出てくるシーンがあるんですけど、その手をやってるのも娘さんなんですよね。すごいですよね。なんかそうやって、その身近な方が作品になって、それがまた全国、つつうらら、いろんなところに行って、その作品を見る人がいて、で、そこで感動して覚えてくれている人がいて、なんかそのつながりをすごく感じたし、自分のやってることがひょんなところからいろんなことにつながっていくんだなっていう瞬間みたいなものをすごく感じて、あ、これだからやめられないなと。コツコツやるってすごくめんどくさいし、今でも家電量販店にいるともうコツコツでしかないんですよ。で、そこでいかにそのコツコツをサボらないかが自分の信頼につながっていったりするっていうことをもう身に染みてね、何十年もやってるとわかるから、若い子みたいに、まあいいかで済ませて適当にやってしまったことで後から仕事を増やしたりみたいなのを見ると、あ、ここでコツコツやってるかやってないかってやっぱり大きいよなみたいな。で、若い子たちが気づかないことに自分がこういろいろ達観して気づいてるところ、もちろん私もまだまだ先輩方から見たらまだまだなとこだらけだと思いますけど、そういうものに気づける自分でありたいなと。で、そのコツコツが今すぐ実を結ばなくても、どこかで何か自分のやりたいことにつながる瞬間があるっていうことを忘れないでいようと思ったので、ちょっと言語化しておこうかなと思って、若い子たち見てるともどかしいんですよ。特に職場とかでね、今ここでサボらなければ、でもっとそこで思考すれば、そこで自分が成長とか自分の次につながるだろうな、もったいないななんて思いながら、でもね、説教しても若い子にやっぱり伝わらないんでね、そこはちょっとグッとこらえて、本人のそこに気づく瞬間を待つしかないななんて思ってるんですけど、自分自身はそれが今見えているものがあるなら、自分自身も忘れないようにやらなきゃいけないと思うし、自分自身ができてるとは思わずに、どんどん突き進んで、どんどん思考して、でどんどんいろんなことを試して、でどんどんコツコツやり続けたことを、どこかでね、実を結ぶ瞬間を、いろいろ待っていたい、楽しみにしていたいなと思ったお話でした。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回に松田井さんからコメントいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、うちさんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。RG さんばりのあるある言いたい。2が始まったけど、1忘れてるのはめちゃくちゃわかります。今際のアリスを 1.5 倍速で最初から夜な夜な見てます。ダンダダンは大好きで、主人公の女の子、モモは宇宙人にさらわれてエスパの能力が開花し、男の子のオカルンは妖怪ターボバワーに呪われて変身してお化けと、そうだユーマ。ごめんなさい、今、そうだったって思いついちゃった。未確認生物が微妙にミックスされており、毎週楽しみにしています。そうだ、そんな話だった。そうですよ、宇宙人にさらわれたんですよ。 で、なんか手術台みたいなところに座らされて、なんか寝かされてて、そこでエスパーの能力開花したんだ。そうだ、ありがとうございます。ちょっとつながりました。ごめんなさい、続き読みますね。今グラスハートもドハマりしてアルバムまで買いましたということで、松谷さんありがとうございます。私もグラスハートハマりました。めっちゃ面白かった。グラスハートでそのタケルン、何タケルンだっけ出てこなくなっちゃった。佐藤タケルくんだ。タケルくんがそこでテンブランクっていうバンドを組むんですけど、そのテンブランクが本当にメジャーデビューして、昨日だったか TGC ランウェイ歩いてたって、確かどっかで見た気がしました。非常にね面白い作品で、ネットフリックス、しかもねこれ企画してるのが佐藤健くんで、健くん主演でやってるので、健くんがねまたなんかそのピアノを練習してる風景、これめちゃめちゃすごいんですよ。たけるくんってあんまりお部屋で寝ないらしいんですよ。ソファーで寝て、で起きた瞬間からもう這いつくばってでもピアノの前に行ってピアノの練習するっていう生活をずっとしてたんですって。めちゃくちゃストイックだよね。本当にストイックな方だなと、仮面ライダーの時からストイックだなと思ってたんですけど、本当にストイックな子。なんかそこまでして作品を企画して彼が作り上げたんだなと思うと、なんか感慨深いものもあって、でテンブランク大好きだし、グラスハートも大好きなので、皆さん見たかったらネットフリックスですからね、ネットフリックスでご覧ください。松谷さんいいな、ちょっと私もアルバム欲しいな、誘惑に勝てないいい歌いっぱいありますよね。ちょっと今聴きたくなっちゃった。過剰分時間増えますね松谷さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回にも松谷さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。打者貢献の高橋社長、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。どうしても買いたい衝動があるのは分かりますね。それこそ今ネットフリックスのドラマのグラスアートにハマっており、即アルバムを購入しました。趣味があるっていいですね、ということで、本当本当それ趣味があるっていい、幸せですね。テンブランクもねめちゃくちゃ大好きなので、アルバムめっちゃ欲しい、めちゃくちゃ今聞きたいですね。あ、そっか、アップルミュージックから私あれ月額じゃないや、年会費払ってるから、そこでダウンロードすれば聞ける、聞きますグラスアートめっちゃいいんですよ。なんか佐藤健くん、もともと私は大好きな俳優さんの一人ではあるんですけど、志尊淳くんのことも大好きだし、町田啓太くんも大好きなんですよ。町田啓太くんも今キアのアリス出てましたよね。そっからなんか余計にドハマりしました。ドラマーのね、宮崎優さんのことだけちゃんとは知らなかったんですけど、なんかどっかで見たことある子だなぐらいしか知らなかったんですけど、もう大好きなメンバーがやっているし、でしかもね、やっぱピアノのシーンとかってちゃんと手と顔が映るように本当に弾いてるシーンがちゃんとあるんですよ。で相当練習してると思います。人前で弾くのも大変だし、歌いながらとか演じながらやってるから、相当な練習をされたんじゃないかなと思います。すごいですよね。だからもう感動しちゃった。でやっぱりシーンとしてもグッとくるシーンがたくさんあったし、でその歌自体もなんかね、ちょっとねマクロスを彷彿とさせるシーンがね結構あったりするんですよ。歌に対する考え方だったりとかもなんかね、ちょっと私はそこがなんか重なってしまって余計にグッときましたね。いやー、またグラスハートもう一回見たくなっちゃった。どうしよう、箇所分時間が全く足りなさすぎるとりあえずね、テンブランクのアルバムだけは、iTunes からゲットしようと思います。松谷さん、コメントありがとうございます。そして、春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。他者貢献オブザゴッド、高 橋社長、ブーラブラスポンサーありがとうございます。スポンサー様にお礼をありがとうございます。ゴッド&フチフチ師匠、デシエモンのバースデーお祝いスポンサーありがとうございます。フチフチ師匠ウィークリースポンサー様へのお礼もありがとうございます。アブラカタブラ、アブラミエモン、あなたもしかして見た目はコブだ、ジョナはチピティの、私は古本屋のカニ、古本を読み続けて42年、すべての神羅万象を知っている私が唯一わからないのがアブラミエモンの誕生日。親友モモンガが尻尾で SOS を飛ばしてきたから、来てみたら大変なことになっとった。まさか茶色くて丸くて中身に白いのが挟んであるからこれでいいってラッコ隊長にも教えたあのチョコパイがエンゼルパイだった。あの時チーカーに渡したチョコパイがエンゼルパイだった。パクパクパクっていうことは、アブラミエモンが食べてるのは全部エンジェルパイ。続く。おはようございます、おはようございます。アブラミエモンがあのサイバリョウとミニクーパーのファンだって。確かにミニクーパーは100トンハンマーでも潰れないから、ぶつかっても壊れないもん。乗り回したいのは山々だけど、どうも小さいらしいから、ここはアブラミエモンのスモールライトがいるえもん。サブスクするならスモールライトをサブスクしたいえもん。ということでありがとうございます。なんかあの、私食べてたのエンジェルパイだったの？あの普通にショックなんだけど。チョコパイどこ行っちゃった？山ほどのチョコパイはどこ行ったんですか？やだやだやだやだ、チョコパイがいい。エンジェルパイ嫌いじゃないよ、別に嫌いじゃないんですけど、チョコパイへの愛は尋常じゃないんです。尋常じゃないの、嫌だ。私ちょっと置いといてですよ。カニが出てきたんですけど、古本屋のカニはまずくないですか？だってカニってハサミあるじゃん。古本傷つけませんか？気がついたら大事なページを直近なんてこともありえますよね。でも古本屋のカニだけど、古本を読み続けて42年ってことは仕事してないのかなこれ。でも42年で全ての神羅万象を知っているは相当ですよね。相当すごいね。よっぽど古本いろいろ読んでるんでしょうね。そしてアブラミエモンの誕生日がわからないと、内緒で行こうと思います。そしてね、ミニクーパー大好きなんですよ。サイバリョウが大好きで、ミニクーパーのファンでもあるんです。ただね、あのミニクーパー海坊主乗るとパンパンなんですよ。で、海坊主が乗ると傾いちゃうので、定期購読している人はあのそのね、車内に入るキュンキュンに入ってる海坊主もゲットできるそうです。フィギュアがもう楽しみで仕方がない。そこまでずっと定期購読続けようと思います。他の切れるサブスクは全力で切っていこうと思います。もう好きすぎて、サイバリョウ大好きなんですよ。あのサイバリョウのあのそんなにシーンで喋れるものとかいっぱいあるんですよ。ちょっと喋り出すと長くなるから、あのやめてますけど、今までにも何度もやったことあるんですけど、あのさらばハードボイルドシティっていうので、あのそこだけ何千回飛びすぎて、あのセリフのタイミングも全部覚えてます。気持ち悪いでしょ。大好きなんですよ。すいません、本当にサイバリョウが好きすぎて。でもサブスクするならね、スモールライトじゃなくって、あのどこでもドアですね。どこでもドアが欲しい。スモールライトはあれって小さくなった後って戻るボタンついてましたっけ？でもなんか小さくなるのがなんか私うっかり踏み潰されそうで怖いです。どこでもドアが欲しいです。どこでもドア探してます。春プリマヴェラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS とフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。 そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社公金高橋社長が応援されております細野さんの、美容パパ美容万博のクラファン、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。リンク貼り付けております。そして合わせて株式会社和光組の他社貢献の朝礼スタンド FM で、配信中でございます。放送中でございます。ぜひ、ね、高橋社長のスタンド FM もお聞きください。そしてインスタグラムのリンクも貼らせていただいております。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が、9月14日日曜日神の手フッチー講演会 in 山口を開催されます。整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はカラッと変わる、こちらお申し込みリンクを貼り付けさせていただいておりますのでぜひお申し込みよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサ神という作品に豆つぶりかではございますがエキストラ出演させていただいております。こちら主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャストで勢ぞろいの作品となっておりますのでぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っております。こちら現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますのでぜひそちらから、見ていただき、私を探していただければなと思います。よろしくお願いします。それから12月6日はスタジオパフォーマンスに出演させていただきます。愛知県の清須市になります。詳しくは、DM で、興味のある方参加する参加しない見に行く見に行かないかは関わらず、気になった方ご連絡いただければ詳細を流しますのでぜひ、ご連絡いただければなと思います。お待ちしております。そしてマスクのモデル天然シルク 100% の、枕カバーのモデルをさせていただいております。 SNS のまとめリンク概要欄に貼らせていただいてましてそちらに EC サイトを貼り付けてますのでぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
ないわよ君の分までいつか